クラゲシリーズの続きで、まあ今日で終わらしたいなと思ってますけども、まあそんな感じでいきたいかなと、はい、思っております。でジイタレス読み、まあなんかいろいろあってですね18、おっちゃんさん首を長くしてお待ちしてました、楽しませていただきます以上と、あ、じゃあす、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で19、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけど、もう今日は最初から聞けたと、あざす。で20、やたクラゲシリーズ来たおっちゃんがと、今日は朝まで頑張って聞くんで頑張ってくだしゃいと、別に朝まではかかんないと思うんですけど残り5話ぐらいなんで、はい、あざす。で、21、おじいちゃんが来たと、もうおじいちゃんじゃないですけど来ました、クラゲシリーズ好きと、クラゲシリーズ好きなんですか、なるほど、まあそれは、はいまあそれを やらせていただくということで、はい、 で、ですね、ちょっとまあスタートした時間が遅いので、まあ早めにやりましょうかと、はい、というわけで早速行きたいと思います。音切ってじゃあですね、今日一番初めにやるのは、カエル毒っていう名前の話。これが、上下、後日談という形で分かれてるんですけども、どうしようかな。全部つなげてやりましょうか。はい、とりあえず全部つなげて、やろうかなと思います。じゃあ行きましょうかね。じゃあカエル毒の上、まあ上下後日談ですね。はい、じゃあ行きます。私が中学生だった頃の話だ。ある夏の日のこと、その日私が学校に行くと教室の隅に人だかりができていた。一部の男子たちを中心に何か騒いでいるようだ。何してんの？一番近くにいたやつを捕まえて尋ねると、彼は心底気持ち悪そうな顔を私に向けて、カエルだよと言った。あいつペットボトルにカエル詰めて持ってきてるんだ。その口調からして彼はカエルが苦手なのだろう。上とつぶやき離れていった。私は彼と入れ替わりに人だかりに体をねじ込んだ。騒ぎの中心にいたのはあまり評判の良くない男子生徒だった。仮に王としておこう。王が持っているのは 1.5 リットルのペットボトルだった。ラベルは剥がされていて、中には一匹の茶色いカエルが窮屈そうに押し込められていた。キャッと短い悲鳴が上がる。興味本位で見に来たらしい女性陣からだ。彼はカエルを周囲に見せびらかして、その反応を楽しんでいるようだった。私の姿を見つけると、ホレッとペットボトルを目と鼻の先まで近づけてきた。カエルが手足をバタつかせ、容器の側面にへばりつく。白いお腹には黒い斑点がまだら模様に浮かんでいる。その背にはブツブツとイボもある。大きさは6から7センチほど。若いヒキガエルだ。王は臆さず動じず、カエルを凝視する私にいささか拍子抜けしたようだった。幼い頃から哺乳類も爬虫類も虫も魚も散々触れてきた私にとって、ヒキガエルは気持ち悪いどころか逆に可愛いくらいだ。ふと私はそのペットボトルの表面に小さく文字が書かれていることに気がついた。マジックで書かれたのだろうか。汚い文字だがかろうじて読める。王の名字のようだ。まさか王が書いたのだろうか。そしてもう一つ、彼がどうやってペットボトルの中にカエルを入れたのかという疑問もあった。飲み口の穴はカエルの体より明らかに小さい。表面にはいくつか空気穴らしき穴が開けられていたが、それも5ミリほどの直径で、カエルが通り抜けられる大きさではなかった。一体どうやって入れたのかと王に尋ねると、俺だって知らねえよと予想外の答えが返ってきた。話を聞けばこういうことだ。私たちの町から山を一つ越えれば太平洋に出る。その週の休日、王は友達数人と海に遊びに来ていた。 海沿いの集落に王の親戚の家があり、友人ともに泊まりがけで遊んでいたそうだが、2日目、彼らはその集落の外れに一軒の奇妙な家があるのを見つけた。廃屋かというくらいボロボロの小さな家だったが、家の周囲を囲む塀に上には大小さまざまな大きさのペットボトルが並べて置かれていた。100個くらいあったんじゃねえかと王は言った。王は最初猫よけか何かかと思ったそうだが違った。その中には1匹ずつカエルが閉じ込められていた。大きさはバラバラで、ヒキガエルだけでなく青ガエルもいたらしい。透明なペットボトルの中に閉じ込められたカエルは夏の強い日差しを浴び、ほとんど死にかけているか、もしくはすでに死んで干からびていた。王が見つけたヒキガエルは中で暴れたためか塀の上から落ちて日陰に転がり、運よく日差しを免れていたのだそうだ。そんなもん持ってくんなよと他の男子が冗談交じりに王を叩く。すると王は、ウケると思ったんだよと言ってニヤニヤ笑った。でどうすんのそれ、あんたが飼うの？クラスで2番目くらいに気の強い女の子が尋ねた。そろそろ朝のホームルームが始まる時間だ。飼うわけねえだろと王は言う。じゃあ逃がすの？彼女の言葉に王はまたニヤニヤと笑った。ちょっとそこどけ。王は周りの人間を少しだけ後ろに下がらせた。そしてペットボトルの蓋の部分を両手で持ち、まるで打席に立ったバッターのように振りかぶった。中のカエルはいきなり天地を逆さにされ、なすすべもなく飲み口の部分まで転がる。バシャッともベチャッとも聞こえた。嫌な予感を感じる暇もなかった。王がカエルの入ったペットボトルをフルスイングしたのだ。遠心力でペットボトルの底の部分に叩きつけられたカエルは、その大きな口から赤い塊を吐き出し潰れて死んだ。悲鳴と短いうめき声が同時に上がった。見ると私の隣でクラスで2番目に気の強い女の子が尻餅をついていた。王はそれを見てケラケラ笑っている。挙句の果てにはペットボトルの蓋を開けて中の匂いを嗅ぎ、うわくっせーなどと言って騒いでいた。どうせ干からびて死んでたんだしな。王の言葉だ。だからといってここで殺す必要はどこにもない。しかしそんなことを王に言っても無駄だということは分かっていた。私は内臓の飛び出たカエルの死体に対してではなく、王自身に対して気持ち悪さを覚えながら、ただ軽蔑の視線を送るだけだった。その後すぐにチャイムが鳴り、カエルの死体が入ったペットボトルは証拠隠滅のため王によって廊下側の窓から学校裏の林に向かって放り捨てられた。とはいえ王のこのような問題行動は私たちのクラスにとってありふれたものだったので、ホームルームでも問題には上がらなかった。問題は次の日からだった。王が学校に来なくなった。最初は誰もがただの風邪か、もしくはサボりだろうと思って何も気にしていなかった。ところがそれが3日4日と続き、ようやくクラス内にもどうしたのだろうという雰囲気が生まれていた。王の親は当初単なる体調不良だと学校に伝えていた。しかし1週間ほど過ぎたところで隠しきれないと思ったのか、学校側にも真実を伝えた。両親が言うには、どうやら王は自分の部屋から出てこなくなったらしい。自分の部屋に鍵をかけ引きこもり、母親が食事を運んでくるときだけわずかにドアを開けるだけだという。理由はわからない。担任の先生や仲の良い友人が家を訪ねたそうだが、王はドアを開けず、開けるな見るなと叫び追い返した。突然引きこもり出した王に両親も困惑していたそうだ。 幾日かかけて母親はドア越しにようやくその理由を聞き出した。体中にイボができてると王は語った。顔にも手にも足にも水泡のようなイボが皮膚をまんべんなく埋め尽くしているのだと。しかしそれを聞いて母親は不審に思った。彼女は食事を運ぶ際にわずかな隙間からだが彼を見ている。少なくともその手にはイボのようなものは見当たらなかった。ある時食事を運ぶ際に母親は意を決して扉を開いた。王はものすごい形相で何事か叫びながら力ずくで母親を追い出したけれども、やはり彼の体にはイボなどなかった。ただおかしなところはもう一つあった。引きこもってからの王は喋るときによく声を詰まらせるようになった。会話の節々にクッと喉の奥から空気を絞り出したような音が引っかかる。王の友人のうちの誰かはカエルの鳴き声のようだったと言った。引きこもり始めて10日が過ぎた。その頃には王はもはや言っていることすらおかしくなっていた。食事も取らなくなり、自分で鍵を閉めているのにもかかわらず出られない、ドアが開かない、透明な壁があるなどと言い出した。さらに暑い、かゆいと訴えるようにもなった。さすがに手の施しようがなくなり、父親が無理やり鍵を壊し王を引きずり出して病院に運んだ。その体にイボは見当たらなかったが、代わりに体中をかきむしったらしい傷跡で埋め尽くされていたそうだ。入院中に何があったのかは知らない。精神科に入院していた王が退院し学校に戻ってきたのは新たな年も明けた約半年後のことだった。戻ってきたと言っても以前の彼とまるで違う。口数も少なく、良くも悪くも騒ぎ好きだった性格は影を潜め、いつも何かに怯えているような陰険なやつに変わってしまっていた。しかも話す際には必ずクッ、クッと声を詰まらすのだった。時間を夏に戻す。彼が家に引きこもっている間、クラスはカエルの呪いの噂で持ちきりだった。カエルの幽霊が王に取り付いただの、爬虫類の呪いは比較的強力だの、中にはイボガエルに触れるとイボが移るといった古くからの迷信も含まれていた。いくらなんでも王がかわいそうだという意見もあった。確かに自業自得だとは思う。ただしそれを言うなら、私だってこれまでの人生カエルを殺したことくらいある。こういう言い方は人間至上主義と呼ばれるのかもしれないが、たった一匹のカエルを殺しただけで果たしてあれだけの症状が出るものなのだろうか。同情はしていなかったが不思議ではあった。それに他にもいくつか気になることがある。飲み口より大きなカエルをペットボトルの中に入れる方法、ボトルの表面に書かれていた王の名字、そして一番はそのペットボトルが何本も並んでいたという海沿いの家についてだ。当時私はオカルトというものに目覚め始めていた。そうでなくとも不思議や謎に一番関心のある年頃だ。それに一度気になると動かずにはいられない。自分で言うのもなんだが、私はそういった困った性格の持ち主だった。そうして我慢しきれなくなった私はその夏、王が言っていた海沿いの家に向かうことを決めた。ただし単独ではさすがに心細いので友人を一人誘ってた。その友人は自称見える人であり、私がオカルトにはまるきっかけとなった人物と言っていい。おい、次の休みにさ、王が言ってたカエルの家に行ってみようぜ。学校にて友人に向かってそう切り出すと、彼は無表情の中にもひどくめんどくさそうな顔をして、呪われても知らないよと言った。彼はクラゲ、もちろんあだ名だ。 その日、私は朝早くから自転車にまたがり、まずは待ち合わせ場所である町の中心にかかる橋へと向かった。私たちが一緒に行動するときはいつも地蔵橋と呼ばれるこの橋を使う。クラゲは先についていて私のことを待っていた。不思議なのだが、この橋で待ち合わせをしたとして私は彼を待ったことがない。いつも彼は先に待っていて黙って川の様子を眺めているのだった。一度彼がどれくらい早く来ているのか調べてやろうと思って、わざと待ち合わせ時間より40分も前に橋に出向いたことがある。しかしその時ですら彼は私より先に着いていた。いや、待ったか。自転車に乗ったまま声をかけると、クラゲはゆっくりと首を横に振り、さっき来たところだよ。彼はいつもそう言うのだが、果たしてそれが果たして本当なのか嘘なのか、真相は闇の中だ。行こうぜと言うと彼も自分の自転車にまたがった。王の言った海沿いの集落に行くには山を一つ越えなければならない。見上げると空には薄い雲が広がっていた。天気予報では今日は一日中曇りとのことだったが、さてどうなるだろう。二人で自転車を漕ぎ山の峠を越える。すっきり晴れた日と違って眼下に見える海もどこか灰色じみていて、汗で体にへばりついたシャツや湿度の高いムシムシした気温も相まって、なんだか余計に疲れた気がした。太平洋に到着してからも海沿いの道を少しの間東へ向けて走らなければならない。目的の集落に到着したのは昼前だった。広い松林の間を縫うように細い道がいくつかあって、ぽつりぽつりと民家が点在している。集落の入り口に一軒の駄菓子屋があったので、情報収集に休憩も兼ねて立ち寄ることにした。店の中には小柄で糸のように細い目をした50代くらいの女性がいた。彼女は私たちを気づくと、あんたらここらでは民子やねえと言った。隣町から山を越えてきたんです。私が正直に答えると、あんらまあと驚いていた。私とクラゲはそこでアイスを一つずつ買った。料金を払うついでに、この辺りでペットボトルを周りに並べてる家ってありますかと聞いてみた。するとおばあさんが糸のような目をこちらに向けた。そんなこと聞いてどうする。口調は柔らかいが、私の質問はあまり好ましいものではなかったようだ。私はその顔に子供らしい満面の笑みを浮かべてみせる。ああ、私たち夏休みの自由研究で海沿いの変わった場所っていうのを調べてるんですよ。いくつか集めてマップを作成しようと思ってて、それでこの辺りに変わった家があるって聞いたものですから。隣でクラゲが私をじっと見つめていた。何が言いたいのかは分かっている。自分でもよくもこうポンポン口から出まかすが出てくるものだと半ば呆れつつ半ば感心していた。ああそうなんねと言っておばさんは納得したように何度かうなずいた。内心ほくそ笑む。この演技で騙せない人間は私の母親くらいだ。確かに変わっちゅうけど、あんまり見に行かん方がええよ。おばさんが言うには、ペットボトルの家には老人が一人住んでいるらしい。予想はできていたが、彼女の口ぶりからしてもあまり快い人物ではないようだ。そのペットボトルの中には何がおると思う。こちらを脅かすような口調だ。私も興味津々なふりをして、何でしょうと言う。カエル。カエルが入っちゅんよ。知っている。でも驚いてみせる。ペットボトルに入れて逃げれんようにして太陽の光で焼き殺すんよ。 あの人はね、カエルを殺すのが趣味なんよ。その老人はそうやって焼き殺したカエルの死骸をペットボトルに入れたまま集落の他の家の門の前に置いていくのだという。うちの前にも置かれたことがあってね。軽くため息を吐きながらおばさんは言った。どうしてそんなことをするんですか？とっと昔にね、何か村でごたごたがあったらしいんよ。妹か弟が病気で死んだんやったかな。詳しくは知らんけど、それをまだ根に持って嫌がらせしに来るんやと。嫌がらせにカエルの死骸を置いていく。まるで子供の発想だなと私は思った。王みたいな人間がやってそうだ。しかし本当にただの嫌がらせなのだろうか。その時家の前に置かれていたカエルの死骸はどうしたのかと聞くと、気持ち悪いからペットボトルごと捨てたとのこと。当然の答えだ。その家ってどこにあるんですか？おばさんはあまり答えたくなさそうだったが、遠くから見るだけですよという私の言葉に、まあ見るだけやったらと渋々教えてくれた。だいたい聞くべきことは聞けたので、私とクラゲは彼女に礼を言って店を出ようとした。その際ふと一つだけ聞き忘れていたことに気づき、私は振り返る。ここの辺りに王さんっていますか？私の言葉におばさんは細い目を何度かまばたかせた。二つ隣の家が王って言うけど、それがどうかしたん？その人の家にも同じペットボトルが置かれたことってありますか？どうやろうね。でもあると思うよ。この辺りの人はみんなやられてるはずやから。お礼を言って店を出た。店の外にあるベンチに二人で座り、そこでちょっと柔らかくなったアイスを食べる。私は普通のアイスクリームで、クラゲはモナカをだった。文字通りアイスをペロリと平らげた私は隣のクラゲに尋ねる。なあ、呪いって本当にあんのかな？今回王に起こった出来事、その原因はやはり呪いなのだろうか。ただしそれはカエルの呪いといった可愛らしいものではなく、人間が人間にかけた誰かが誰かを不幸にするための呪い。自業自得とはいえ、王はそのとばっちりを受けてしまったのではないか。わざわざモナカのブロックを手でちぎりながら食べていたクラゲは、最後のブロックを口に含み、こちらがイライラするほどゆっくりと飲み込んでから、あるんじゃないかなと言った。ほら、昔からカエルに触るとイボができるって言うし、そりゃ迷信だろう。似たようなものだと思うけど。クラゲを見やる。その口調はどこかいつもの彼と違う気がした。クラゲは無意識だろうが私の視線をかわすように立ち上がり、アイスの空き袋をきれいに四つ折りにしてそばにあったゴミ箱に捨てた。雨が降りそうだね。空を見上げそうつぶやく彼はいつもの彼だ。私も立ち上がる。じゃあさっさと行きますか。私の言葉に彼は小さくうなずいた。二軒隣の王と表札の出ている家を通り過ぎ、いくつか松林をくぐり抜け、セミの鳴き声に背中を押されながら駄菓子屋のおばさんに聞いた道を進む。王が言った通り集落の外れ、目の前に小さな墓地を望む古ぼけた平屋の民家。そこが目的の家だということは一目で分かった。大して高くない塀の上にペットボトルがずらりと並べて置かれてある。王が言った100個は言い過ぎにしても数十個は確かにありそうだった。 日に焼かれ黒く変色したカエルの死骸が入ったペットボトル、いくつかは道に落ちてしまっている。見たところ生きているカエルはいなかった。セミの声に混じって遠くで浜辺に打ち寄せる波の音が聞こえた。辺りは静かで人の気配はない。私とクラゲは自転車を降りて塀のそばに近寄った。近くで見るとペットボトルの表面にはそれぞれ小さく文字が書かれてあることがわかる。どれも人の名字だ。駄菓子屋で聞いた話を思い出す。カエルの死骸が入ったペットボトルを家の前に置いていく老人、それがもし単なる嫌がらせ目的ではなかったとしたら。もう随分と学校に来ていない王は自分の部屋から出てこずおかしくなってしまったのだと噂されている。呪い。塀に沿って歩く。庭へとつながる門は不用心にも少しだけ開いていた。いくらか戸惑った後、私は門の中に足を踏み入れた。見るだけじゃなかったの？後ろからクラゲの声。庭を見るだけだ。手入れをしていないのか、庭の至るところで雑草が背を伸ばしている。家の窓はすべて閉められカーテンが引かれているため中の様子はうかがえない。庭の隅にはこれまた今にも壊れそうな納屋があり、クワが一本立てかけてあった。納屋とは逆方向の隅の方で私は何かを見つけた。それは水槽だった。蓋がしてあり中で小さな何かがうごめいている。コオロギだ。水槽の中には底を埋め尽くすほどのコオロギがいた。その大半は動かず死んでいるようにも見えたが、中には生きて動いているものもいる。何にせよ虫嫌いが見たらそっと押しそうな光景だ。果たしてこれはカエルの餌だろうか。私は想像する。餌がここにあるということはこのペットボトルの中の干からびたカエルたちはもともとここで飼われていたのかもしれない。だとすれば飲み口とカエルの大きさが合わない疑問も解ける。卵かもしくはまだ幼体のカエルをペットボトルの中に入れ大きくなるまで飼育する。そうしてある程度大きくなったところで日の光を浴びさせ焼き殺す。透明な壁に阻まれカエルは逃げることもできない。おそらくこのペットボトルに書かれた名字は集落の人間のものだろう。王が学校に持ってきたペットボトルには王の名字が書かれていた。だからこそ彼も特別興味を示して拾ってきた。そして彼はカエルを殺した上にその蓋を開けてしまった。振り返るとすぐ後ろにクラゲがいた。全く気づいていなかったのでほんの少しドキリとした。驚かすなよ。私の言葉にクラゲは何度か目をまばたかせてごめんと言った。私は辺りを見回す。この庭には他に見るべきものはないようだ。入ってきた門を見やる。門にはインターホンのようなものはついていなかった。ついで私は家の玄関に視線を向けた。どうするつもり？クラゲが言った。私は答えの代わりにニッと笑ってみせる。結果的に見るだけじゃなくなってしまったが気になるのだから仕方がない。中にいるかな？辺りに人の気配はないが、もしかしたら中で寝ているのかもしれない。玄関の前に立つ。門と同様チャイムのようなものはない。手のひらで扉を二度軽く叩く。もし老人が家にいるなら少しだけでも話を聞きたいと思っていた。あのカエルの入ったペットボトルは本当に呪具の類なのか。これも素直に話してくれるとも思っていなかったが、帰る前に本人の顔くらいは拝んでおきたかった。返事はない。やはり出かけているのだろうか。すみません。中に向けて声をかける。やはり返事はない。もう一度声を上げようとしたとき、私はふと何か妙な匂いを嗅いだ気がした。据えた匂い。 家が古いからなのだろうか、わずかに漂ってくる。特に顔をしかめるほどでもなかったが、私がその匂いを嗅いで真っ先に感じたのは何とも言えない嫌悪感だった。カエルの死骸を見た時よりも、無数のコオロギが詰められた水槽を見た時よりもはるかに強い嫌悪感。この扉を開けてはいけない、警告が頭の隅をよぎる。けれども私はほとんど無意識に玄関の取っ手に手を伸ばしていた。私を動かしていたのは好奇心だ。私はまるで傍観者のように自分の腕が戸を開けようとするのを眺めていた。私の腕を誰かが掴んだ。その瞬間、短い夢から覚めたかのように意識が鮮明になった。振り向くとそこにはクラゲがいた。彼は私をじっと見やるとゆっくりと首を横に振った。そのまま腕を引っ張り玄関から引き離そうとする。おい、思わず声を上げる。クラゲは立ち止まり私の方を振り返った。そして腕を掴んでいる手とは逆の手を持ち上げると、その手のひらを上にしてこう言った。雨が降ってきたよ。ぽつりと体のどこかに水滴が当たった。雨だ。灰色の空から小粒の雨が降ってきている。帰ろう、クラゲが言った。彼は相変わらずの無表情だったが、腕をつかむその力は意外なほど強かった。私は一度後ろを振り返る。古ぼけた家は相変わらずそこにある。ただし雨が降っているからか、それとも別の理由か、私の目にはその家が先ほどよりも明らかに古く黒ずんで歪んでいるように見えた。私は目を閉じ大きく息を吸って吐いた。あの戸には鍵がかかっていた。そう思うことにした。帰るか。クラゲが私の腕を離す。その様子はどこかほっとしているようにも見えた。二人で門を出る。自転車にまたがろうとすると何者かの視線を感じた。辺りを見回すも誰もいない。そこにはただ透明な檻に閉じ込められたカエルの死骸が無表情に私たちを見つめているだけだった。帰ろう。立ち止まっている私に向かってクラゲがもう一度言った。私は黙ってうなずき、ペダルに乗せた足に力を込めた。私たちの町へと帰る間、小雨は強くもならず弱くもならず、ずっとパラパラと降り続けていた。そしてまたそんな雨を喜ぶかのようなというわずかなカエルの鳴き声が自転車を漕ぐ私たちの後ろをどこまでもどこまでもついてきていた。あのペットボトルの家で老人の遺体が発見されたと知ったのはそれからまた幾日か過ぎた日のことだ。道にカエルの入ったペットボトルが散乱し、片付けもしないのかと文句を言いに来た近所の人間が死体を発見したのだという。私はそれをあの駄菓子屋の目の細いおばさんから聞いた。その日は私は友達数人と普通に海に遊びに来ていた。おばさんは私を覚えていたようだ。自由研究は進んだかえとの問いにはもちろんバッチリですと答えておいた。また見に来たのかね。でもあの家はもうないよとおばさんは言った。老人の死因は熱中症と脱水症状による衰弱死だった。何でも部屋の中で転んだ拍子に足の骨を折ってしまい、動くこともできず助けを呼ぶこともできず、そのまま死んでいったのだそうだ。出かけようとしていたのか、部屋はすべて窓を閉めた状態だった。そのせいで熱が中にこもり、発見された時室内はサウナのようだったという。近所の人間が老人の死に気づいたのは匂いがきっかけだった。死臭、人が腐った時の匂い。 その人はいつ頃死んだんですか？尋ねる声が少し震えた。それは演技でも何でもない。老人が死んだのは私とクラゲがあの家を訪問した前日のことだった。私が戸を叩いたとき、家主は家の中にいた。部屋から出ることもできず、助けも呼べず、じわじわと身を焼く暑さの中、死を待つしかない。その状況はまるで、ペットボトルに閉じ込められたカエルと同じだ。戸を開けた瞬間、すごい匂いがブワーッと湧いてきそうでね。立ち会ったうちの何人かはそんで体を壊して今でもうなされて起き上がれないんよ。いやいやね、死んでまで人様に迷惑かけて。私は思う。その発見者が戸を開けた時湧き出してきたのは本当に匂いだけだったのか。生き物を閉じ込めて殺すことで生ずる呪い。老人が最後に思った感情が恨みであったとすれば、扉が開かれた瞬間、その恨みはどこへ行ったのだろうか。駄菓子屋を出た後、私は友人たちと一旦別れ、一人であの家へと向かった。歩いていくと少しだけ時間がかかった。日数が経っているからか、事件現場だと示すようなものは何も残っておらず、塀の上に置かれていたはずのペットボトルもすべてなくなっている。門を開き、私は庭へと入った。コオロギの水槽はそのままだった。もう全部死んでいるだろうと思ったが、驚いたことにまだ生きながらえている個体がいた。餌もないのにどうやって生きているのだろう。玄関の前に立ち、家を見上げる。なんということはない。ただの古民家だ。嫌な予感も匂いも何もない。私は玄関の戸に手をかけ開こうとした。しかし扉は動かなかった。鍵がかかっている。私はしばらくその場に立ち尽くしていた。あの日もこうやってちゃんと鍵がかかっていたのだろうか。私が扉を開けていたらどうなっていたのか。クラゲにはあの時何かが見えていたのではないか。しばらく考えてから、それがいくら考えても答えの出ない疑問であることに気づく。そして私は空を見上げた。青々とした空からは答えも雨も何も降っては来なかった。以上、カエル毒っていう名前の話でございました。で、ジーダレス読み、22、おっちゃんちょいで遅れた。こんばんは。今日も楽しませてもらいます。もうおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、23、百物語から抜け出してきました。今日絶対やると思ってたのでラッキーと。まあ、別に抜け出さなくてもいいと思うんですけど、まあはい、あざっす。で、24、長えなこれ。ハローハローで、これはうん、てか長いから省略ということで、こんばんはと、はい、あざっす。で、25、ペットボトルの猫よけでこのシリーズの話はそんなに古い話じゃないんだねと。ん？ペットボトルの猫よけって逆に古いんだ。古いと思うんだけど。ああ古いって、その、ああそういう意味で古いってことか。そのこの主人公とこのクラゲの話はそこまで昔じゃないのねってことね。そうですね。ペットボトルの猫よけってあれいつぐらいかな。自分が小学生の時か。あれいつだっけな。うん、一時ガーッと流行ってそこら中にあったけどな。あれ何だったんだ。誰が流行らしたんだあれ。よくわからんけど。で、26、ボトルチップならぬボトルフロッグかと。カエルを一旦解体してボトルの中で組み立てたんだろうな。器用なことと。それ器用すぎるな、それ。 よく生きてんな。で27、出遅れた、こんばんはお兄さんと、もお兄さんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で28、ひでえ、カエルってよく見ると本当にそこそこ可愛いんだぜと、そこそこ、はあ、そこそこなんだ、はい。で29、ガチンチョの頃カエルにションペンかけるとんちんが腫れるって言われた、そんな感じの話かと。それミミズじゃねえのそれカエルじゃなくて、まあ、何でも良くないよっていうことだと、まあ、思うんですけどね、ダメよっていう意味でそういうことを言うんだと思うんですけど、で30、久しぶりに来てみたよおっちゃんと、おっちゃんじゃないですけど、でクラゲの話続きあっただね、このシリーズまったりしてて好きだ、ガンガン読んでほしいよと。ガンガン読んでっていうかもう話がないんですけどね、次の話で。で31、また出遅れたと、おっちゃん百物語の準備お疲れ様です、楽しみにしてますねと。まあ、準備はまあそんな大変じゃないんですけど、そこまでは、まあ自分以外に9人いるので、その9人の方と個別にその日程調整をいろいろしなきゃいけないっていうのが、まあ時間的にっていうことぐらいですかね。あとはほとんどリレー形式でやってくれっていう感じなので、特にそんな自分がなんだろう大変なようにはしてもないので、自分はとにかくただずっと初めから後まで聞いてればいいというぐらいで、最後は自分が出ますけど、はい。で32、今来た、あーで遅れた、こんばんワインおっちゃんと、こんばんワインって言ってる時点で相当年だと思いますけど、まあおっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。で33、アイスクリーンってどういうのを言うんだろう、コーン付きアイスのことと。アイスクリーンって自分知らないです、自分最初5時だと思いましたから。これアイスクリーンっていう言葉はあんの、アイスクリームの過去の故障だそうですよ。あ、アイスクリームのことをアイスクリームって普通に昔にただ言ってただけか。はあ、なんかアイスクリームなの、うん、まあそうか、そういうことか。で34、なるほど、孤独死が増えてる近年の日本を危惧した話だったが、良き話じゃったと、うん、いい話なのかよくわからんけど、うん。で35、アイスクリームって作り方がシャーベットみたいな、アイスクリームの原型みたいというか、たまに無性に食べたくなる懐かしい味と。まあ、昔の故障だから別にアイスクリームなんですけどね、でもこの方が言ってるのは昔のアイスクリーム、そのなんか作り方がシャーベットみたいなやつがいいっていう、ことなんだと思うんですけど。で36、効果ないんだよね猫にペットボトル、うん、確か効果ないっていう話だったと思う、自分はそう記憶してる。で37、この話は好きだわと、結局猫よけペットボトルって効果あるのかなと、ない、確かない、ないけど、なんでどこがスタートで流行り出したのか知らんけども、まあ、うん、みんなやりだしたね、うん、本当に多かったもんなやってるとこうちはやってなかったと思うけど。で次は、黒服の人々っていう題名の話で、これが前後編に分かれて、これもそこそこ長い、でもまあいいや、とりあえず前後編つなげてやりますか。で今日はこれで終わりですね、クラゲシリーズはこれで終わりなので、でいきましょう。灰色の空から水気をたっぷり含んだボタ雪が落ちてくる。その日学校は休みだったが、私は朝から制服に身を包み自転車にまたがっていた。自宅のある北地区から町を南北に等分する川を越えて南側の山の中腹あたりに立つ友人の家へと向かう。私が中学1年生だった頃の話だ。2月、風は身を切るほどに冷たく、吐く息は白く凍る。山に沿った斜面を上がっていると、見覚えのない車がいくつか路肩に止められているのが目についた。 友人の家の前に着く。家を囲む塀の周囲にも車が何台か止められていた。門の前では黒い服に身を包んだ大人が数人立っていた。そのうち40代くらいの女性が私を見つけ、一瞬怪訝な顔をしてから軽く頭を下げた。自転車を止め、視線を送ってくる人たちにお辞儀を返しながら門をくぐる。砂利の敷き詰められた広い庭と、その向こうの異様に黒い日本家屋、屋根には溶け残った雪がわずかに積もっている。庭にも数人黒い服装をした人たちが何事か話をしていた。見たことのない人たちばかりで、少しばかりの居心地の悪さを感じる。ちょうどその時友人が玄関から出てきた。私を見やると彼もまた少しだけ驚いたような顔をした。制服ではなく黒い長袖のシャツを着ている。彼はクラゲ。小学校6年生からの付き合いである彼は自称見える人でもある。自宅の風呂にプカプカ浮かぶクラゲが見えるからクラゲ。けれども今日だけはその呼び名は使えない。来てくれたんだ。その口調も表情もまるでいつもの彼と変わりはなく、逆に私の方が何と言ったらいいのか分からず、口を開くまでに随分時間がかかった。あのさ、こういうのは慣れてなくて手ぶらで来たんだけど、悪かったか？そんなことないよ、大丈夫。玄関の脇には小さな受付用の机とともに試着と水の入った桶が置いてあった。彼に連れられ玄関を抜けようとした時、私はふと思い出す。この場合は確か家に入る前には手を洗わないといけないのではなかったか。しかし横の彼は何も言わず、私たちはそのまま家に上がった。玄関から向かって左の大広間には数十人分の座布団が敷かれ、すでに大勢の人たちが座っていた。部屋の奥には両脇に榊を置く祭壇と木の棺、棺の前には一枚の写真が飾られていた。モノクロの写真の中に写っているのはクラゲの祖母だ。去年の秋頃から体調を崩しており、冬の間はほとんど起き上がれないほどになっていたそうだ。家族は入院するように促していたが、彼女は家に留まることを望み、そうして数日前、春の訪れを待たずして亡くなった。去年81歳。死因は老衰。家の中の彼女は着物を着ていて目を細めて笑っている。それは見覚えのある笑顔だった。笑うと目が顔中のシワと同化してしまうのだ。加えてウフウフというその独特な笑い声も、最初の頃こそ苦手だったが、たびたび会ううちに慣れてしまい、彼女とは何度か世間話で笑い合ったこともある。彼女はクラゲと同様見える人でもあり、その力はクラゲ以上だという話だった。この家で二人の他に見えるものはいない。もう少しで始まると思うから、ちょっとここで待ってて。そう言ってクラゲは私を残し部屋を出て行った。私は目立たないよう部屋の後方一番隅の座布団に座り、じっと葬儀が始まるのを待っていた。周囲からの視線は家の門をくぐった当初からずっと感じていた。数人からは直接どこの子かとも聞かれたが、正直に孫の友人だと答えると、彼らは表面上は偉いねなどと言いながらも、その視線はどこか私の言葉の真偽を探るようないぶかしげなものが混じっていた。そんな折、一人茶色に薄く髪を染めた背の高い青年が部屋に入ってきた。10代後半だろうか。クラゲと同じような黒っぽいシャツを着ているが、どこかだらしない印象を受ける。周りの者におざなりな挨拶をした後、彼の視線がこちらに向いた。一瞬立ち止まってから、その目に浮かんだのは好奇だった。こちらに近づいてくる。わざわざどうも。彼の言葉に私は無言で短く礼を返した。 彼とは話したことはないが初対面ではない。この家で一度か二度顔を合わせている。彼はクラゲの兄で三人兄弟のうちの次男。クラゲとは4歳か5歳離れていると聞いていた。そしてクラゲがその二人の兄からひどく嫌われているとも。なんだろう、君は今日あいつに呼ばれてきたの？彼が言った。あいつとはもちろんクラゲのことだ。嫌な聞き方だと思った。私は首を横に振り、いえとだけ答えた。じゃあクラスの代表とかで？そんなことがあるわけがない。彼は薄く笑っていて、明らかに私をからかっていた。私は彼をまじまじと見合った。信じられなかった。すぐそこに彼の祖母が眠る場所で、彼はいとも簡単に軽口を言ってのけたのだ。正直腹が立ったけれども、私は膝に置いた手をぎゅっと握りしめて、頭のてっぺんへとにじり上がってくる不快な感情を抑えた。おばあさんのご飯を食べたことがあるから、この部屋で。あいつが飯食いに来いって？もう答えるのも嫌になって、私は無言で首を横に振った。私のそんな様子を見て彼は面白そうに薄く笑った。なあ、これ好奇心から聞くんだけど、と彼が言った。君ってさ、あいつの何なの？私はもう一度彼を見やる。私はクラゲの何だ？それは考えるまでもなかった。友人です。彼が笑う。友達ならさ、あいつのことをどこまで知ってんの？これ親切心から言うんだけどさ、俺あいつの友達にだけはならない方がいいと思うんだよな。彼の言いたいことは大体予想ができた。彼はクラゲが自称見える人であることを言っているのだ。まるで見えず、まるで信じない人からすれば、彼の言動は虚言症持ちか、もっと言えば精神異常者として映っているのだろう。兄や父親も同じような考えなのだろうか。クラゲは自分の見える力のことを病気だからという。私は思う。彼はきっとこんな環境にいたからこそそう思うに至ったのだ。唇を噛んだ。けれども見えない人には何を言っても仕方がないのだ。自分で病気だと言っていることは知ってます。何が見えるかも。彼が初めてへえと驚いたような顔をした。知ってんだ、意外。いやさ、確かにあいつだけなんだよな。ばあちゃんが死んで泣かなかったの。やっぱその辺が関係あんのかな。鉄の味がする。どうやら先ほど強く噛みすぎて唇に穴が開いたらしい。で、だから何なんですか？吐き出すようにそう言うと、周りの人々がちらりと私たちを見合った。彼はさすがにやりすぎたと思ったのか、まあまあと私をなだめるように胸の前に両手を上げ、先ほどよりも小さな声でこう言った。いや、俺ってさ、よく勘違いされやすいんだ。もし彼がこれ以上何か言ったら、もっと大声を出してやるつもりでいた。けれども次の瞬間、彼の口から出てきた言葉は私を黙らせるのに十分なものだった。俺はさ、あいつが見えるっていうのは嘘じゃないと思ってるし、それに別にあいつ自身がそれほど嫌いなわけじゃないよ。それは相変わらず軽い口調だったが、嘘をついているようには見えなかった。でもさ、今そこにある棺の中に入ってんのがばあさんじゃなくてあいつだったらいいのになとは思ってる。私は彼を見合った。言葉が出なかった。こんなにも堂々と死んでしまえばいいのにという言葉を聞いたのは初めてだった。それでいて彼はクラゲ自身は嫌いではないという。矛盾してると思うよな。でも俺は正常だよ。多分この家の人間の中じゃ一番まともだ。 部屋の入り口からどこか見覚えのある顔の知らない誰かが入ってきた。ああ、兄貴入ってきたな。そろそろ始まんのかな。振り返って彼が言う。礼服をピシッと着用した、どうやらあの人がこの家の長男らしい。そういえばどことなくクラゲの父親と似ていた。しかしその時の私にはそんなことに気を取られている余裕はこれっぽっちもなかった。そうだな、あいつを一番嫌ってんのは兄貴か親父だよ、多分。俺はまだほとほとガキだったから、何がどうしてああなったかなんて覚えちゃいないしさ。正直なところ、一体彼が何を言っているのか私にはまるでわからなかった。目の前の人間がまるで宇宙人のように思えた。絶対まともじゃない、そう思った。全部顔に出ていたのだろう。彼はそんな私を見て薄く笑った。そして天井近くの壁の方を指さした。そこには遺影が何枚かかけられてあった。白黒の写真の中に1枚だけカラーのものがある。写っているのは色の白い30代くらいの女性だ。彼が指さしているのはその女性だった。あれ、うちの母ちゃんなんだけどさ。彼ら兄弟の母親はクラゲを産んですぐに亡くなったのだと聞いたことがある。長男に続いて部屋の入り口からクラゲとクラゲの父親が入ってきた。これから葬儀が始まるのだろう。その時そばにいた彼がぐっと近寄ってきて私の耳元で一言囁いた。その瞬間、私の中の時計が止まった。どんな顔で彼を見合ったのか自分でもわからない。彼はまたあのからかうような薄い笑みを浮かべると厳しを返し、祭壇の近くの親族の席へと移っていった。ふと気がつくと部屋の入り口に立ったままクラゲが私の方を見つめていた。その顔はいつも通り無表情で、これから彼の祖母の葬式をするというのに何の感情も表に出してはいない。彼の言葉がずっと頭の中でこだましていた。こだまなら壁にぶつかり跳ね返るごとにその音は弱っていくはずなのに、その言葉は私の脳内で反響を重ねるごとに大きく強くなっていった。私は思わず視線をそらしてしまった。はっとしてもう一度クラゲの方を見たが、その時にはもう彼は私を見ておらず自分の席に向かっていた。母ちゃん殺したのあいつだから。私の耳にこびりついた言葉。そんなはずはない、常識的にありえないと何度拒否しても、その言葉は私の中で膨れ上がり、軽い吐き気と一緒に胃からせり上がってきた。とっさに口を押さえる。狩り犬に烏帽子をかぶった祭主が部屋に入ってきた。部屋の中にいる黒服の人々がその方を向いて礼をする中、部屋の隅で私だけが体を丸めたままじっと動かず、つい先ほど傷をつけたばかりの唇を強く強く噛んでいた。私の胸中とはまるで裏腹に葬儀はしめやかに進められた。えらく長く、それでいてほとんど何を言っているかわからないノリとなどを聞いているうちに、次男の言葉に混乱していた私も次第に落ち着きを取り戻していった。一度冷静になって考えてみる。クラゲの母親は彼が生まれた直後に亡くなったと聞いている。そうだとすれば、本当に彼が母親を殺したのなら、首も座らない赤ん坊が殺人を犯したことになる。そんなことはありえない。けれども彼が全くの嘘をついたようにも思えなかった。だとすれば、おそらく彼女は出産が原因で亡くなったのではないか。昔よりは医療が充実した現代だが、ありえない話ではない。もしもそれが原因だとしたら、彼女の死が引き換えに生まれてきた赤ん坊のせいにされることだってあるだろう。私の理性はそう結論付けた。これ以上の答えはその時の私には考えつかなかった。それでも何か腑に落ちない、もやもやとした塊が腹の中に残った。私の中の誰かが違うんじゃないかと言っている。私はその声を無理やり胸の奥の奥へと押し込んだ。 するとその代わりにまたあのおちゃらけた次男への怒りが湧き起こって、それを鎮めるのにも一苦労がいた。葬儀の方はすでにノリトから別のことへと移っていた。仏式では焼香にあたる儀で、席順に遺族、親戚、一般という順に榊の使用を受け取り、霊前に置いていくようだ。当時の私は新葬祭の経験自体は少なかったので、やり方が分からず目を凝らして前の人の動作を観察した。二礼二拍一礼は分かるのだが、その前の榊の置き方だ。何やら回転させているように見えたが、距離があるのと背中で隠れてしまうためよくわからない。私の番が来るまでにちゃんと見て覚えておかなければならない。そう思い、玉串を収めている人の背中を凝視していると、ふと私の目に何かが映った。棺の上に小さな光る何かが浮かんでいる。それは蛍の光のような小さな淡く青い光の粒だった。しかも一つではなく複数だった。なんだろう。焦点を合わそうとしていても、いかんせん祭壇まで遠く、それが何であるかわからなかった。祭壇には提灯があるが、それは少なくとも提灯の光ではなかった。風に遊ばれる風船のように揺れて浮き沈んでいる。一体あれは何なんだろう。ふと気がつくと、ほとんどの人が作業を終え、次が自分の番だった。まだ完全に動作を覚えたわけではないが、今になって誰かに助けを求めるわけにもいかない。仕方なくぶっつけ本番で臨むことになった。祭壇に近づくにつれて、棺の上にある淡い光がより鮮明になる。祭祀の前に進み出た時には、それが何であるかはっきりと見て取れた。それは小さなゴルフボールくらいの大きさの数匹のクラゲだった。その表面にチリチリと光の筋を浮かび上がらせ、空中にふわふわと漂っている。どうやらゆっくりと天井に向かっているらしい。そのうち一匹の新たなクラゲが棺の中から顔を出した。このクラゲたちは棺の中から現れているのか。あまりの光景に私はしばらくの間我を忘れていた。自分の前に榊が差し出されているのに気づき、慌てて受け取る。霊前に進むと、一匹一匹のクラゲたちの表情がより深く見て取れた。薄暗い部屋の中、それはとても幻想的であり、たっぷり非現実的でもあり、見惚れるには十分な光景だった。これは何だろうという疑問さえきれいに消え去っていた。ふとクラゲたちの動きが変化したのに気がついた。天井へ向かっていたクラゲの群れがその動きを止め、再び棺の中へゆっくりと落下していく。そうして最後のクラゲが棺の中へと消えていった次の瞬間、玉串を持った私の手を誰かの手がふわりと包み込んだ。その手は目には見えなかった。しかし確かに棺のある方向から私の両手を優しく握っていた。そして私の手を玉串もろともゆっくりと時計回りに回転させた。刃をこちら側に、玉串の茎が棺に向くように。目には見えないけれども握られたことから分かった。その手は小さくシワだらけでゴツゴツしていた。そして私はその手が誰の手かを知っていた。彼女は動作が分からない私に教えてくれていたのだ。不意に涙がこぼれた。それは感情の動きよりも先にフライングして出てきたような涙だった。玉串を置いてもしばらくの間、その手は私の両手を握ったままだった。このままでは涙も拭けない。そう思った時、ふっと手を包んでいた感触が消えた。制服の袖でぐいっと涙を拭い、棺に向かって二礼二拍手一礼する。ありがとうございます。そう一言つぶやき、私は霊前を後にした。目がにじんでいたせいか、棺の中から浮かび上がるクラゲたちは二度と見えなかった。席に戻る際に親族の席に座っていたクラゲと目があった。涙の跡を見られないようにと目をそらすと、向けた視線の先に次男がいた。 さすがに真面目な顔をしていたが、どこか面白そうに私を見ていた。その横には長男も座っていたのだが、彼は軽く目をつむり、彫像のように動かない。三人が三人とも似ていない兄弟だった。一般着の後、最後に妻子が自ら玉串を霊前に置き、作業の儀は終わった。その後、妻子が退出し、喪主であるクラゲの父親の短い挨拶があって、葬儀は閉会となり、出棺の準備のため、親族以外は別の部屋に待機することになった。しばらく待っていると、大広間からドンドンと釘を打つ音がした。ついで、家の中から棺が運び出され、門の外で待っていた霊柩車に乗せられた。外は相変わらず水をたっぷり吸った重たい雪が降っていた。空は灰色。遠くの山を白く霞み、その中を黒い服に身を包んだ人々が動いている。まるで出来の悪いモノクロ映画のような光景だ。火葬は近しい親族だけで行うらしく、私のような一般客やその他の人は彼らが戻るまで家で待つことになった。大広間に茶や菓子が用意されているとのことだったが、私は家には入らず、彼らの帰りを外で待つことにした。理由は特にない。強いて言うなら、出どころのわからない意地だった。外は寒い。何度か中に入るようにと言われたが、首を横に振り続けていると彼らも何も言わなくなった。家に入り、事情を知ってそうな人からクラゲの母の話を聞く。そういう考えもなくはなかったけれども、なぜか私には、もしも誰かに聞くとすれば、この話はクラゲ自身の口から聞くべきだという思いがあった。雪がひどくなって、私は屋根のある門の下へと避難した。上着も持ってきていなかったため、手も足もひどくかじかんだ。自分でも何をやっているのだろうと思ったが、それでも家に入る気は起きなかった。火葬場で焼かれている祖母の遺体のことを思う。雪風に打たれている私とは真逆の状況だ。と言っても、あえて変わってほしいとも思わなかったが。ひとしきりバカなことを考えていると、年配の女性が家の中からお菓子と防寒具を持ってきてくれた。紋所のついた赤いちゃんちゃん子、亡くなった祖母のものだという。袖はなかったが、それはとても暖かかった。火葬場から彼らが戻ってきたのは2時間も経った後だった。祖母のちゃんちゃん子を着、門で待っていた私を親族たちのほとんどは奇怪な目で見合った。次男はおかしそうに笑い、長男と父親は何も言わず、クラゲは真顔で、本当におばあちゃんかと思ったと言った。その後は大広間での食事会だったが、大人たちのつまらない昔話に耳を傾けるつもりはなく、私はクラゲを誘って抜け出し、2階の彼の部屋へと上がった。適当なところに座布団を敷いて座る。二人ともしばらくの間口を開かずにいた。いろいろな考えや出来事が私の中のあちこちで渦を巻いていて、それらは容易に言葉にならなかった。今日はごめんね。先にそう言ったのはクラゲだった。彼は私に向かってごめんと言った。しかしこちらには謝られるような覚えはない。怪訝そうに彼を見やると、彼は私とは目を合わさず、なんだか気分を悪くさせたみたいだから、と言った。なるほど。クラゲは彼の兄であるあの男のことを言っているのだ。確かに嫌な気分にはなった。けれども、それは決して彼が謝るべきことではない。話題を変えようと、私は無理やり口を開く。そういえばさ、棺の上に小さいクラゲが浮いてたよな。すると彼が不思議そうに私を見た。クラゲ？彼には見えていなかったらしい。私は驚く。私に見えていたのだから、当然それは彼にも見えたのだと思っていた。私はもともと霊感など持っていない人間だ。それがクラゲと一緒にいるときだけ、わずかだが彼と同じものが見えるようになる。今まではずっとそうだった。え、じゃああの手も？ クラゲは首を横に振った。私は彼に作業の際に体験したことを一通り話した。
そう、おばあちゃんらしいね。
そう小さくつぶやいた彼の口元はかすかに微笑んでいた。窓の外に目を移すと、ボタ液はいつの間にか雨に変わっていた。こんな雨の日、クラゲの祖母には空に向かって昇る無数の光るクラゲたちが見えたそうだ。なあクラゲさ。クラゲの方に顔を向けると、彼は小さくうなずき、うんと言った。
ただの想像だけどさ、もしかしてあのクラゲって生き物の死体から湧くんじゃないか。
棺の上を漂い青白く光るクラゲたち。あの時私は一瞬だけだが、魂という言葉を連想した。死体から湧き出るクラゲ、もし魂というものが存在するのなら、あの光るクラゲはそれに近いものなのではないか。以前どこかで聞いたことがある。雨はそのたった一度で驚くほど多くの生き物の命を奪うと。生を失うのは大抵は小さな生き物だ。その一つ一つの魂が発光する小さなクラゲとなり、空へ向かって登っていく。祖母はその光景を見ていたのではないだろうか。そんなヨタ話をクラゲは黙って聞いてくれていた。私が喋り終えると、彼は肯定も否定もせず、窓の向こうの雨を見つめながら、そうかもしれないねとだけ言った。またしばらく沈黙が続いた。
おばあさんさ、死ぬ前にクラゲに何か言った？
ふと気になっていたことを尋ねる。死に目には会えたと聞いていた。人が人に伝え残す最後の言葉。祖母は彼に 何を言い残したのだろうか。
強い気持ちを持っておらなあいかんよ。
クラゲはゆっくりとその言葉を口にした。
そう言った。自分はもうじきいなくなるからって。
私は改めてクラゲを見合った。その言葉はもしかしたらそのまま祖母の人生を表していたのかもしれない。クラゲに祖母が言ういたように、彼女には誰か味方がいたのだろうか。私は玉串を収め終えた後もしばらく話していなかった。あの小さな手の感触を思い出した。あの手は私に何か伝えようとしていたのではないか。祖母が死んでクラゲは一度も泣かなかった。次男は私にそう言った。死者が見えるのだから悲しむ必要もないのだろう。その言葉の裏にはそんな響きがあった。私はあの野郎が嫌いだ。悲しくないはずがない。私は二人がどれだけ仲が良かったかを知っている。いくらそれが見えたからといって死んだ者が生きている者と同じように振る舞えるわけがない。私はそれをこの家で学んだ。死んだ祖父のために出された料理は決して減ることはなかった。たとえ骨になるまで焼かれても、たとえ雪の降る中突っ立っていても、死んだ者は暑さも寒さも感じることはない。いや、たとえ感じていたとしても私たちにそれを知る術はない。悲しくないわけがない。私は自分の肩に手をやった。柔らかな綿の感触、また祖母の赤いちゃんちゃん子を着たままだった。このまま着て帰りたい気持ちもあったが、一旦脱いで彼の前に差し出した。
これ返す。
彼はそのちゃんちゃん子をじっと見つめ、それからうんと言って手に取った。
それ着てみろよ、すんげえあったかいから。
彼は無言でちゃんちゃん子を羽織った。意外と似合っている。
な
と私が言うと、彼はまたうんとうなずき、うんとつぶやき、そのまま抱えた両膝に顔をうずめた。そうして彼はまるで眠ってしまったかのように動かなくなった。本当は彼の母親のことを聞こうかとも思っていた。一歩間違えばそうしていた。
私は彼を問い詰め、そして彼はきっと正直に答えてくれただろう。私は寸前でこれ以上彼を追い詰めずに済んだのかもしれない。きっと彼だって張り詰めた糸のような均衡で保たれていたに違いないのだ。聞くべき時、それは決して今ではなかった。その名を呼ぼうとして彼は口をつぐんだ。私は口をつぐんだ。膝に顔をうずめ動かない彼にそれ以上かけてやるべき何かを私は持ってはいなかった。あったとしても彼には届かなかっただろう。当時の私たちはまだほんの子供だった。だからせめて私は彼が顔を上げるまでそこで待つことにした。寝転がると1階の大広間の話し声がわずかに聞こえた。大きな家だからなかなか声も届かないのだろう。耳を澄ますとすぐ窓の向こうに降る雨音の方がよく聞こえた。たとえ彼が母親を殺していたとしても、たった一つこれだけは言える。彼はいいやつだ。寝転び窓を見上げたまま私は目を閉じた。暗闇の中では幾千幾万というクラゲが色とりどりに薄く淡く発光しながらどこへ続くかもわからない空へと吸い込まれていった。以上、黒服の人々っていう題名の話でございました。はい、というわけでクラゲシリーズ終わりでございます。もうない、ないはずですね。ないはずです、はい、で、ジータレス読み、38、いや、いろいろためになるわと。猫よくペットボトル、よくわかんないけど。で、39、今でもお祭りなんかでアイスクリーンという名前でアイスクリームではないアイスクリーン売ってますよと。今時のアイスクリームとは別物ですと。子供は知らないか、まあと。あるんだ、知らねえわ、あったっけ、全然わからん、うん、で40、これで終わり、物足りないと言っときながら、まあ、1時間半くらいやってるっていう、2つの話読んだだけでそんだけかかってる。で41、クラゲのばあちゃん死んじゃったのと。薄気味悪さもあったけれど嫌いじゃなかったんだけどなと。はあ、でもこれでクラゲシリーズ終わりなのかな。でもまあここでクラゲ出たからな。うん、で42、年下のおっちゃん版はと。おっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。43、なぜか放送が聞けない。 Windows じゃダメなのかと。 Windows でダメだったら致命傷Windows じゃなくて Mac じゃないとこれ聞けないんですよっつったらもう終わりだなこれ、なんでそんな縛りをっていう話になっちゃうんで、それはないですっていう。で、44番さんが43番さんにほえた。で、45番さんがそれに対してありがとう聞けたよと。でもなんでおっちゃんの放送だけ聞けなかったんだろうと。まあ、自分の放送だけっていうのはちょっと変な話なんですけど、はい、ないはずなんですけどそんなことで、46、さっきアンビリーバボーの呪いのお面見たんだが、あれの詳しい出どころが知りたいわと。もしかしてあれにも小鳥箱的な話があるのかもと。うん、全然今の自分の読んでる話と全く関係ねえああ自分は呪いのお面の話は知りませんので、よくわからんけども なんだか、アンビリーバボー見てないしね、はい、というわけで、これで終わりなので今日はこれでおしまいということで、次何やんのかな次なんだっけな、なんかいくつかリークされててそれがなんだかね 忘れましたけど、なんかまだ読んでないのがいろいろあったんですよね。まあまあいいや、自分でちょっとメモっとかないとダメですね。もうメモしてないからわかんないんだよな。リクされてトーンとやってないやつとか多分あると思うんですけど、ごめんなさいね、で、まだ、あれです、47、やっぱりおっちゃんの朗読が一番好きだと、まあありがたい話で、で、48、何でも知ってる物知りおっちゃんと、何でも知らないんですけど、だって自分今読んでたやつで、なんだ、クラゲシリーズのやつで、なんていうかわからないから、漢字をコロコロコロコロ、作業のさ、これなんていうんだこれ、玉串法典か、玉串法典読めなかったからな。玉串法典っていうその作業が読めずにですね、作業としか言えませんでしたから、言い換えてましたから、もう読めないし、もうググンのだとちょっとあれだからいいやと思って、完全に、ミスってるよ、わかんねえで、あと、そう、玉串法典わかんなかった。でもよかった。玉串って言ってて、とりあえずギリギリ合ってたからよかった。これ、音読みでなんかこう読むんですよみたいなのだったらどうしようかなと思ってたけど。玉串らしいですけど、玉串で、まあ、ギリギリセーフだったな。あ、よかったよかった。レスで漢字間違いのやつ、なんか書き込みくんじゃねえかなと思ってたけど、まあ、ギリギリだったんだな。まあ、とりあえずね、それが分からず、はい。だからね、全然物知りどころが常識すらないっていうことで、はい。で、雨はたくさんの小さい生き物の命を奪うっていうのは本当なのと。どうなんだろうね、雨、まあ、小さい生き物の命、なんか奪いそうな気はするよね。小さいってもうとことん小さいとこまで行けばですよ。アリもやばそうですけどね。アリも奪いそうじゃないですか。奪うときは。アリも奪いそうだし、その、なんだろう。微生物関連とかそういったのって雨で流されていろいろ死んじゃったりとかしないんかね。恵みの雨と、雨とかいろいろ言ったりするけど、それは一部の、まあ、植物とかはね、あれだと思うけど、雨で流されて、死んでいくっていうのは結構いそうですけどね。小さい虫とかそういったのもなんか流されて、特にその現代だと普通にその下水の方にそうやってわーっと流されてとか排水溝の中にわーっと流されて一緒に流されてっていうのはありそうだし、だからもう限りなく小さいミクロレベルとかその辺まで行っちゃうと結構命は奪ってるかもしれないですけどね。49、山口敏太郎さんのホームページに載ってるよ、実物の写真付きでと。あ、呪いのお面の話ですかね。まあ、ちらっと見てみます、はい。山口敏太郎さんのホームページっていうのが、そのまま書けりゃわかるかな、公式の。これのどこにあるんですかね、わかんないですけど。っていうか、なんでか知らないけど、自分、山口さんっていうほど別に知り合いとかあれじゃないんですけど、なんかフォローされたのがびっくりしましたね。どういうつながりで自分をフォローっていうところは思ったんですけど。で、呪いの面。死を招く呪い面。あ、これ、ん?あ、これアンビリーバボーで紹介されたけども、アンビリーバボーの別に、動画じゃなくて、2008年の阿佐ヶ谷ロフトで行われたやつの動画なんですね。なるほど。で、なんかやばいんだ、それ。あ、でもなんか聞いたことあんな。そういえば。なんかで聞いたな、そういえば。これなんかやばいって言ってた気がする、そういえば。 で、50番、ここから雑談2時間してくれるよねと、まあ、しないんですけど、まあ、とりあえずですね、近くなってきたということで、企画の話をば、ですね、ちょっと待ってよ、ですね、まあ、また、載せますけども、掲示板の一番初めの、そのなんだ、ローカルルールを貼るようなところとか、あとツイッターにもさらっとありますけども、8月17、これ金曜日で、8月18が土曜日なんですけど、そこでやろうと思ってます。時間は、17時前後、17時ぐらい、16時半から17時ぐらい前後じゃないな、そうするとの予定でいますけど、一応今はから、100は読み終えるまでやると。で、出る人は言いません。まあでも言わなくても各自がですね、宣伝とかする分には特に、やめてくださいとかは言ってないので、それを全部集めると誰が出るかっていうのは分かるかもしれない。まあ、全員が全員宣伝とかそういうことをしてたりするわけじゃないんで分かりませんけども、とりあえずですね、自分以外に9人、まあ、自分含めて10人、出ます。なので各自、10話ずつ読んでいくと。で、ですね、タイトルはですね、別にそんな凝ったタイトル別に作れようと思ってないんで、ネットラジで百物語朗読っていう題名でやろうとしてます。で、その後に、A グループってつけて、もう一つは B グループってつける番組名があります。その2種類なんで分けるかっていうと、あとマウントもそれで分けてます。 A グループと B グループで、スラッシュマウントはですね、スラッシュの100ですけど、で、ローマ字打ちで半角 S 半角 A で、RODO、 朗読だから RODOKU か。でその後 A グループの場合は A、 B グループの場合は B、 別にスペースとか何もなしに、A か B かっていうので分けてやります。で、基本的にはリレー形式でやります。だから1番手の人からやって、でそれを A グループ B グループで奇数偶数で分けて ABAB でやっていくと。でなんでかっていうと、掲示板、自分のこのジータですけど、ここに A グループ用の掲示板と B グループ用の掲示板を、当日作ります。それで、書き込みも A と B で分けてもらって書き込んでもらうことで、レスを被らないようにしたりとか、はっきりとさせるというところで、そうしようと思って分けました。はい、なので、当然奇数から始まるので、A グループから始まって、次 B グループ、A グループ、B グループ、A グループ、B グループと進めていくと。で、掲示板も分けて書き込んでもらうということですね。そんなもんですかね。で、ネトラジでやっていくという形、リレー形式ですね。さっきも言いましたけど。で、終わるまでやっていくと。予定としては朝の6時ぐらいまで、多分これガンガン押していくと思うので、朝の6時で終わるとは思ってませんけど、朝の6時ぐらいまで、やると思います。はい、結構ですね、話1話が、自分が昔100話一人で読んだことありますけど、あれが7時間と何分かかかってて、その時って、非常に短い、もう数秒で終わるような話とかもあったのに7時間かかってるのに対して、今回は短いやつでもそこそこかかる、で長いやつはそれなりに長い、まあなんだろう、いつも読んでる長いのとは全く違うけども、百物語で読む中で言えば結構長いレベルの話の長さなので、多分1人1時間ぐらいで一応時間は決めたんですけど、ガンガン押していくだろうと 思っております。はい、なのでどうなるか当日になってみないと分かんないんですけども、まあそんな感じでやってきます。で、な感じですね。はい、で自分がですね、まあ、出るのは一番最後なんですけど、特にスカイプで、ホストをやるわけでもないし、出てくる方に皆さんに任せてるので、特にですね、まあ、音量設定とかは、まあ、その前にテストをするつもりではいるんですけど、基本的にはその方たちの設定通りでやるということで、何が起こるか分かんないですけど、基本まあスカイプで自分がホストになって長時間配信するよりかはまあマシなのかなと思います。で、あとは一応まあ百物語で、いただいてるんで、怪談と呼ばれるものが一応メインジャンルとして、なるわけですけど、そういったものを読んだことがない人が多数います。そういった経験のない方がですね。なので、まあそういうところを理解して、普通に聞いてもらえたらなと思いますね。そのぐらいですかね。はい。で、ジータで51、あの仮面番組では口元しか映らなかったんでしょうと、目が合うと呪いの連鎖があってと、そこまで、目出しちゃダメだと。すごいねそれで。50人兄さんが1人で100話全部読むのかと思ったと。それは大変で。53、ちょっとここにもマウント書いてほしいにゃんと。ああ書きましょうか。で、54、東京おっちゃんだらけの真夏のネトラジ100物語と、まあ、おっちゃんだらけじゃなくて、逆にですね、募集したら意外とそのこういうことをやりたいですっていう人は男よりも女が多いっていう、女性の方が多いっていうのにはびっくりしましたね。出て、ちょっと待ってよ、出る比率としてはですね、64で女の方が多いのかな。うんですね。はい。で55、呪いの仮面の話、あれもっと前から探偵ファイルとかで普通に出てた、木曜もでテレビで出てくる前からすでに画像貼られてたと。うん。で56、うん、マウント違うの書いといてよと。まあちょっと書いておきましょうか。あ、てかここにまあ書いてもまあまあいいや、どうせまた書きますけどね。タイトルは、タイトルで登録しといてもらっても別に構わないですし、マウント、マウントをマウント、ちょっと待てよ。マウントは、ちょっと開業とか変ですけど、これそのまま載せますね、これ。いいやな、これな。こんな感じでございます。これは多分もういじらないはずなので、もうすでに全員に言ってますし、それは多分問題ないと思います。今書き込みました、57のやつですね。タイトルはネトラジで100物語朗読、 A グループって書くか B グループって書くかどっちかで、 A グループは登場順が奇数の方で、 B グループは登場順が偶数の方で、マウントそれぞれ設定で、さっき言ったようなやつですね、スラッシュ100の朗読の A って書くか、朗読の B って書くかですね。これでとりあえずやるっていう形でいこうと思っております。まあです、まあまあその感じですね。はい、まあ基本ですね、なんか今回まあありがたいことになんか出る方はですね、まあ、怪談はまあやったことないっていう方は結構いるんですけど、なんか朗読自体はですねすごいなんかやってたりする方がいっぱいなので、っていうかみんなやったことあるのか、 だから初めて、なんか朗読時代初めてなんですって人はいないかな。なんかそれなりに皆さんなんかいろんなところでやってる方なので、いろいろな色の話が聞けるのかなと。内容もそのなんだろう、読み方とかそういうのもとは思います。はい、といったわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方はお疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはですね、普通にいつも通り、またフォーシェアドにアップするので、もしよかったら聞いておくのマシと。で、あとニコニコにもいろいろアップされていたりするので、もしよかったらそちらの方も聞いていただけたら、まあ、内容は別に変わらないんですけど、朗読部分だけ切り抜いてあるってことで、そちらも聞いていただけたらと思います。はい、じゃあこの辺で終わりにしましょう。次回何やるかちょっと分かんないですけど、またタイミング合えば。はい、というわけで、ありがとうございました。ではおやすみなさい。それじゃあバイバイ。